様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の箇所は主の変容と言われることもありますし、山の出来事のことですので、その山を変貌山と呼ばれることもあります。イエス様の初めの頃のお働きは、あちらこちらで教えられ、悪霊を追い出され、病気も癒されてきました。また弟子も召されました。そうしてイエス様の評判は広がっていったのですが、この前の8章と本日の箇所を境にして、イエス様のお働きは変わっていきます。これよりエルサレムでの受難に向けて進んでいかれます。今週の水曜日、2月14日は灰の水曜日と呼ばれており、復活祭イースターから遡って主日を除く40日前です。今週の水曜日から四旬節が始まり、教会歴においても節目を迎えます。これから弟子たちの期待とは異なる姿をイエス様は時に応じてお示しになります。その示される姿はとても神であるとは思えない、神の栄光が表されているとは思えない、人の目からは敗北者として映るような姿です。そのような姿を示されても、復活の後弟子たちがしっかりとイエス様のことがわかるように、イエス様は姿を変えられ、十字架の死と復活を予言され、また父なる神は声を聞かされ、弟子たちがイエス様を信じ受け入れられるように整えられたのです。マルコの福音書は要のところでイエス様が神の子であることを教えています。物語は神の子イエス・キリストの福音の始めから始まっており、そしてバプテストを受けられ、自ら挙がられると、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと天から父なる神の声がしました。そして今日の箇所があり、最後はイエス様が十字架で息を引き取られたのを見た百人隊長が、この方は誠に神の子であったと告白しています。私の愛する子を中にして、神の子がそれを覆うようにしてイエス様が神であることを伝えています。イエス様は姿を変えられ、弟子たちにご自身が神であることをはっきりとお示しになりました。そのイエス様は今も生きておられ、働かれておられます。私たちも今イエス様が神の栄光を表されているのを見逃すことがないように、今日の箇所もを含め、イエス様が人となって神をお示しになられたことをいつも 思い起こすことができるようにとお祈りします。本日の箇所の初めの九章の二節です。それから6日たってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。それから6日とありますように、今日の出来事と6日前の出来事に深いつながりがあります。6日前は次のような出来事がありました。イエス様は弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねられ、ペテロがあなたはキリストですと答えました。そしてその信仰告白のあと、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならない、と弟子たちに十字架の死と復活を予告されました。弟子たちの願っていたこの世のメシアとはほど遠いものであることを告げられ、その上で、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、と弟子であることを確認されたのです。それまでイエス様は悪霊を追い出され、重い皮膚病やチューブの人を癒されてきました。また突風を沈められ、湖の上も歩かれる奇跡もお示しになりました。でも弟子たちはなかなかイエス様のことがわかりません。4000人に食べ物を与えられた後もイエス様は弟子たちに、まだわからないのですか、悟らないのですか、心が固く閉じているのですか、目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですか、と厳しく問い詰められています。ペテロはあなたはキリストですと信仰告白しましたが、まだイエス様のことをはっきりと分かったわけではありません。でもこの時を選ばれ、十字架のことを教え始められたのです。それに続いて今日の箇所で、ご自身が神であることを示されました。イエス様が連れて行かれたのは、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人ですが、この三人はガリラヤ湖で召された最初のお弟子さんたちです。ペテロは後に、今日の箇所を次のような証言をしています。私たちは、あなた方に、私たちの主、イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。そして栄光の神の声を自分自身で聞いたとも証言しています。この出来事がペテロの宣教の確信へと導いたのでしょう。そして四節にエリアとモーセの名前が出てきています。エリアとモーセ この二人は旧約聖書に出てくる律法と預言の代表者です。どちらも新約聖書の中でも今日の箇所だけではなく、たびたびその名前は登場しています。ここで今日のお話から少し外れるのですが、エリアの物語を例にとって、神様のカウンセリングというタイトルで興味深いことを教えていただいたことがありますので、少しそのことをお話しします。教えていただいた先生は、牧師をされており、臨床心理学で学位を取られ、刑務所の教会士、そしてスクールカウンセラーなど幅広く働いておられる先生です。本も出版され、その帯表紙に、その先生の言葉で、現代の心理学では、解決の難しい問題に対しても、聖書は全く別の角度から光を当てると、その本を紹介されています。取り上げられた箇所は、エリアが登場する別王記からです。エリアの敵が、エリアの命を奪おうとします。そのことを知ったエリアは、恐れて、荒野に逃げていくのですが、エリアは、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。と自分の死を願いました。そしてエリアが眠っているとき、一人の御使いが、起きて食べなさい。と声をかけます。枕元に、焼け石で焼いたパン菓子一つと、水の入った壺が、置かれていることに気づいたエリアは、それを食べ、飲み、再び横になりました。その後、御使いはもう一度、エリアのところに戻ります。目を覚ましたエリアは、また食べて飲みました。このように神様から力を得たエリアは、長い距離を歩き、ホレブに到着しました。そこで主が、エリアよ、ここで何をしているのか、と声をかけられたのです。列王記のそのような場面から、その先生は、神様のカウンセリング、と題して、神様が死にたいと思っているエリアにされた手当を例として、カウンセリングのことを教えられました。神様はエリアに決して逃げずに戦えとは言われていませんし、励ましもされていません。エリアに食べ物と飲み物を与え、それを食べさせ、飲ませ、そして眠らせています。その後、歩かせ、遠くへ行かせました。それらのことは心理学的にとても理にかなっている治療だと教えていただきました。眠ること、そして歩くことは人を回復させ、また、病気の予防にもなるとのことです。ホレブに連れてきたのは、一種の天地療法。天というのは自転車の天、転ぶで、地面の地で天地療法です。居場所を変えることによって、ストレスの原因から遠ざかるように神様が配慮されているのです。そして神様は、ここで何をしているのか、と声をかけられます。 このような尋ね方はオープンクエスチョンと呼ばれているようですが、答える側からはどのようにも答えてもよい質問であり、それは相手に話すきっかけを与えます。話すことで心のわだかまりや不安が言語化され、心の整理に向けられるということも教えていただきました。こうして神様はエリアを丁寧に回復されたのです。決して叱咤激励はされませんでした。脇道が少し長くなりましたが、話を元に戻します。エリアと並んでこの場面に登場しているのがモーセです。モーセはエジプトで奴隷状態にあった人たちを解放へと導いた指導者です。また約束の地にこれから入ろうとする前に、そこに入ってから守るべき神の言葉を民に伝えました。でもモーセ自身はその約束の地に入ることはできませんでした。約束の地はヨルダン川の西側の方なのですが、モーセにヨルダン川を越えることを神様は許されませんでした。モーセは主に、どうか私に渡って行ってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてくださいと嘆願していますから、どれほど川を渡り約束の地に入りたかったかと思います。約束の地に入ることが許されなかったモーセですが、今日の場面でエリアやペテロ、ヤコブ、ヨハネと共に栄光のイエス様を見ることができたのです。聖書に書かれてあることすべてを成就されたのがイエス様ですから、モーセが入ることを夢見ていた地理的な約束の地などではなく、永遠の御国を持って来てくださったイエス様に会うことができたのです。モーセは、聞けイスラエルよという有名な呼びかけがある神の言葉をイスラエルの民に告げました。それに対して今日の七節で、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいの父なる神の言葉通り、今私たちはモーセのような預言者を通してではなく、神の子イエス様が直接語られる言葉を聞いています。そのことはヘブル人への手紙の冒頭で書かれています。神は昔父祖たちに預言者を通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。約束の地に入れなかったモーセですが、これから入ろうとするイスラエル人に祝福の言葉を残しました。私たちも終わりの日のことを約束されています。パウロはそのことを次のように述べています。今私たちは鏡に ぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。今はまだぼんやりとしか神様のことがわからない私たちも、終わりの日には顔と顔を合わせることができ、神様が私たちのことをすべてご存知であるのと同じように、私たちも完全に神様のことを知るようになります。そして今日の最後の9節で、イエス様はよみがえる時まではまだ誰にも話してはならないと命じました。この後の10節でペテロたちはそれがどういう意味か論じ合い、イエス様はもう一度ご自身の最後のことを話されますが、それでもまだよく分かってはいませんでした。でもイエス様はこの時を選ばれ、ペテロたちにご自身のことを伝えられたのです。よみがえりの時にイエス様のことがはっきり分かるようにペテロたちを準備されたのです。イエス様の十字架の言葉の、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは詩編22編の言葉です。その同じ22編に、しかし私は虫けらです。人間ではありません。人の祖師、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。このように書かれています。この蔑み、あざけり、口を尖らせ頭を振ったのは、まさにイエス様の十字架の周りに群がっていた人たちの姿です。人が虫けら扱いすることをあらかじめイエス様は知っておられました。でもその姿の中に神の栄光が表されていることをペテロたちが気づくように前もってご自身を示されたのです。イエス様がご準備され、弟子たちが今日の出来事を思い起こすことができたことによって、今いる私たちのところにも福音が届いています。十字架の死と復活に神が栄光を表されていることを弟子たちに、そして私たちに教えられました。そして終わりの日の約束を信じている私たちは、苦難の中で神の栄光を表すことによって私たちも姿が変えられます。パウロは御霊の働きによって覆いが取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられると言っています。苦しみの時に、苦しみの時にこそイエス様が教えられた栄光の姿を私たちも鏡のように反映させながら変えられるのです。 イエス様は今も生きておられます。モーセが率いた民よりもペテロたち以上に頑なな私たちですが、その私たちにもイエス様は山に連れて行ってくださいます。そこでご自身が神であることを示されます。そして癒しさの中に隠されている神の栄光があることを教えられます。イエス様は今も繰り返しそのことを教えられています。そのように私たちに働かれているイエス様に感謝し、最後に本日の箇所の9章の2節9節を少し短くしてお読みいたします。イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。アメン。